皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブの時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
佐々木さんこと山崎がお届けします。
はい、ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では本日のゲストをご紹介します。株式会社ヤプリ島袋さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。島袋さんって聞くのがもはやなんかびっくりしちゃってました今。
そういう名前だったんだっけって。
あ、そうか、あ、島袋さんでしたねっていう感じでした。
確かに。
そうですね。島子さんですね。
島子さんですね。あの、ね、マーケのイベントではおなじみかなと思うんですけれども。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。
なんですでに半笑いなんですか。
いや、なんかあの今まで以上に距離感が近い人だから、なんかどう話したらいいのかなって。
ああ、なるほどね、なるほどね。あの、ゲストとして丁重に扱ってくださいね。じゃあ、はい、
うん、ちょっとよくわかんないですね。
はい。はい、ヤプリウェブをお聞きの皆様、こんにちは、はじめましての方、こんにちは、はじめまして、ヤプリの島袋と申します。去年の1月かな、ヤプリに入社しまして、いろいろコミュニケーション担当したり、なんかマーケティング担当したり、なんかいろいろ担当させていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。もう早いもので1年半以上経ったんですね。
ですね。あの、まさに去年の1月だから1年 何ヶ月、8ヶ月9ヶ月、
うん、それぐらいできますね。
うん、でも僕では金子くんとは付き合いがね、長いからね。
うん、もう多分4、5年ぐらい
ぐらい
ですかね。
そう、経つから、そんなに、なんて言うんだろう、うん、1年とか2年とかっていう時間よりも、なんかまた別の時間軸が流れてる感じがするけどね。
そうそう、そうなんです。だから本当になんかイベントもいっぱいやってるかな、去年の何とかって言われても、あれ、それ去年だっけなとか、もっと一昨年だっけなとか、ちょっと時間軸がおかしいですよね。
あるある、そう、まさに。それはあるね。
なるほど。あれ、お二人はもともとヤプリの何かで出会ってるんですか？
共通の知人がいたって感じか。
そう、多分二人とも SNS 割とつぶやきがちで、
はい、
あ、なんか多分お互いに多分なんかいるなっていう気配をつけて。
うん、そうだね。
多分でも僕の記憶正しければ一番最初に名刺交換したのって、
うん、
僕がヤプリ入ってすぐの、
うん、
アドタイデイズなんだけど。
お、
違うかな。
いや、あ、そうかな。セミナー会場ってこと？
そう、セミナーというか展示会会場で。
あーとか、
うん、で、僕ブース立ってて、多分最後ギリギリパルコの名刺。
あー、うん、僕の記憶が正しければ、なんかそれこそカラカサさんとか、パルコデジタルマーケティングのカラカサさんとか経由で、なんかファッションとかアプリとかって言って、なんとなくつながって、で、飯行ったのは赤坂の焼肉屋に行った記憶がある子。
ああ、2人で行ったよね。
行った行った。
はい、行った行った。
すごい。その時はお二人とももう、英語とかで、どう思う
の？あ、もう、社外の人というか、だから。
あ、そうそう。一応、なんか同い年ではあるのは知ってたんだけど。
あ、そうそうそう。
はいはい。まだちょっとよそよそしかったんですかね。
あ、それ今でもそうだけど、こう。
あの、絶対的な壁があるんだよね。
いや、なんか、あ、そう。本当ね、そういう、ふわっと出会って、で、同い年だしってあったし。
うんうん、でも、あの、焼肉食べた次会ったのはさ、
うん、
あの、イングレスのイベントだよ、多分。
え、そういう時間軸？
確か。
あ、だ、セミナーとかなんかイベントではなんかあったかもしれないけど、なんかがっつり遊んだな、それぐらい。
がっつり、まさにがっつり遊んだな、多分それが多分最初。
あ、
がっつり遊ぶってどういうやつ。大の大人が遊ぶってなんだろうと思って。
これはここ、それ話すと多分1時間それで終わっちゃうんだけど。
やめようか。
あの、ポケモン GO の前のイングレスってゲームの大きいイベントが東京であるんで、
はい、
それをなんか取材っていう体で、あ、当時だからアプリ担当者マガジンって、
そう、今も残ってる
あのアプリさんが
オンドメディアだよ、
あれの取材っていう体でマスコミという、体で行きませんかっていうお誘いをして、
なるほど、うんうん、
一般参加じゃなくてね。
でも島子さんから取材っていう体で行きませんかって言って取材を申し込んだのが僕なんだけどね。
あ、そうだね、だからそうそうそう、
うんうん、
だなナイアンティックにだからそういう申し込みの仕方をして、僕はだからそのヤプリのアプリ担当者マガジンの同行者というかっていう体でイベントに遊びに行ったっていうね。
大の大人がだって土曜日か日曜日の朝お台場集合でね。
そうその後新宿、渋谷、新宿だっけ、
うん、結構明治通り歩いた記憶あるよ。
そう、あ、まさに歩いて街を歩くっていうイベントに、あ、当時僕のパルコの時の同僚というかと一緒にね、
はいはい、
そう
歩いたね。新宿駅で降りて、
そう
JR の渋谷まで歩いたもんね。
あ、結構歩きましたね、それ。
結構歩いた、うん、まだそれは、まあ、半分だからアプリのなんて言うんだろう、マーケティングというか、まあ半分、ま、真面目というか、
うん、
そう取材っていう体というか、ナイアンティックのイベントの取材体もあれば、まあ、あと同い年のおっさんたちがあの遊ぼうよっつってこうスマホ片手に遊びに行くっていう交流ね。
そうですね。でその日の本当朝集合で夜まで遊んでたもんね。
そうね。
でそのままだってね、パルコの林さんとかも合流して、
あ、ご飯食べたね。
ご飯食べた。
丸一日ね。
丸一日。まあそこも結構距離が詰まったって僕は思ってるんだけどね。
ああ、確かにね。あ、
そうなんだ。まさか一緒に働くとは思ってなかったやつですね。ま
あ、全然。あ、それは全然思ってなかったね。あ、だとはいえなんかそう、僕はパルコとかキリンとかにいたけど、まあ、業界的に言うとやっぱり近かったというか、そのアプリの会社とかデジタルマーケティングの会社って、まあいろんな業会社を見てる中でも比較的近いというかね。
うん、
うん、うん、なるほど。
まあでも2人とも SNS 使ってたから、なんか割と距離感は近くあったのかな、
うん、
確かに。なんか Twitter のフォロワーさんとかってリアルの友達より近い感覚ありますよね。
確かに、
うん、そうだ。多分な、Twitterで時間を過ごしてる人はなんか多分普通の同僚よりも多分理解度が高かったりすることが
まあね、余白が埋まる感じがね。
うん、まあでもプライベートのこととかも知ってたりとか。
あ、でも当時はあの今でこそツイッターかもしれないけど、当時はその今以上にフェイスブックおじさん同士だったというか、
うんうんうん、
あの本当にたわいもないこともフェイスブックで投稿していた時代があったというかね、うん。
これ何年頃ですか ?2000…
いやでも、本当に 3、4年前とか。
2016年とか、2017年とかじゃないですかね。
うん、
まだ Facebook があれですね、仕事の連絡のみじゃない時代ですね。
あ、まあ僕らにとってはというかね。
そうですね。僕はいまだにあんまり Facebook の立ち位置は変わってないんだけどな。
ああ、
うん。
確かに。
確かに。
僕はその辺で言うと、ちょっとこの2、3年であのメディアによって使い分けをしてきているので、こう。
うん、ちょっとそうですね。Facebook、私も開くと、なんか、結婚しました、出産しました、転職みたいなイメージがあるって。
あれでしょ、あの、セルフ PR タイムズっていう、あの、個人 PR タイムズメディアっていう、こう。
まさにそうですよね、うん。そう、本当に、なんかフリーランスの友達とか、なおさらそうだなって感覚あります。
あ、これ私作りました、やりました。
そう、ポートフォリオが並んでるみたいな。
あ、なんで、まあ、僕がだから 3,4 年前から付き合いあるし、あとそれこそさっきイベントって言ってたやつも金子くんと当時アップナイトっていうね、
あの、あ、そうだ、
ただの飲み会ではないではない、半分マーケティングイベントかける交流会みたいなものを個人としてやっていただく、まあ結構早かったね、業界的には。だからね、
そうだから僕が入社した時ヤプリって本当にまだちっちゃくて、
うん、
なんか本当展示会出してもヤッピーって呼ばれるぐらい知名度なかったから、
ヤッピ
ーなんかとりあえずもう SNS に集まってる人たち呼んじゃえみたいなので、それで島子さんに手伝ってよっていうのが結構また仲良くなるきっかけだったかな。
そうだね、あのいわゆる本当個人の仕事じゃないけど、あの 宴会というとまたあれだけど、イベントとして集客とかオペレーションとかやったよね、うん、僕も当時出島会って昔やってて、
ああやってましたね、
まさに僕がの友達呼んで、別に広告主だろうがサプライヤーベンダーだろうが関係なく集めて交流会みたいなこと結構何回かやったりとか。
でもそう考えるとやっぱ島子さんってやっぱり豆だよね。
どういうこと？
なんか出島会とかってすごいさ、なんかこういう人が今日来てますとかって結構用意してたじゃないですか。
してたしてた、うん、してた。
今思うとなんか そのあたりもすごいなんか主催者として豆だなって思いました。
マネタイズできたかもしれないのにしなかったっていう、こう。
ああ、もったいない。
まあでも当時から、まあね、こういう業界とか展示会も当然あるし、セミナーもあるしだけど、なんか今の別にポジショントークになるわけじゃないけど、いいソリューションとかいいものってやっぱ一つで行くことって多いじゃないですか。
うん、そうですね。
なんかそれのきっかけにも一つなってたのかなとかね。
逆になんかその人づてで全く聞かないサービスってもはや分かんないというか。
まさに
うん。
そうね。
そうですね。まあ今ちょっとちらほら島子さんの今までのキャリアがちらほら散りばめられてますけど、ヤプリに入る前ってどんなキャリアだったんですか？
なんで毎回質問の最後に半笑いがある？
いや、なんかくぐったいなと思って。
じゃあ、一応番組っていう体なんで答えますけど、はい、僕はヤプリ、まあ、このベンチャー、スタートアップに入る前、まあ、直前はキリンっていう飲み物会社、飲料メーカーにいて、その1個前は、パルコっていうショッピングセンターにいましたと。で時間的な軸でいくと、新卒がパルコに12、3年いて、うん、でキリンに、まあ、2、3年いたかなっていう感じですと、うん、なので、で僕の出身は結構意外に見られるんだけど、デジタルって見られるんだけど、そうじゃなくてリアルな商業施設を作る、建築不動産系の仕事がメインだったっていうのを結構、まあ、こういう回でいつも話をすると驚かれるんだけど、いや僕のでもスタートはそこ、原体験というかね、そこにあるというか、
うんうん、
っていうのは結構意外に終わるとかなっていう。
パルコの後半3年ぐらいとかですか？
ですね、でもまあそうですね、2012年とか13年ぐらいからデジタルの仕事に組み始めたんで、まさにおっしゃる通り広告宣伝とかデジタルっていうのは本当パルコの後半戦ぐらい、後半も後半だよね、うん、
なんかいわゆる商業施設のその業務と、
うん、
なんだろう、デジタルってちょっとなんか違う業務内容が結構ガラッと
変わる。で言うとそうですね、うん、まあパルコって全国転勤もあったんで、僕はだから大分も行ったし、静岡も行ったし、大津も行ったしみたいな、本当に 2,3 年に一遍転勤をしていて、転勤イコールこう転職に近いぐらい、
はいはい、
仕事が変わっていた時代があって、うん、まあでかつ本部に来たら本部に来たで広告宣伝デジタルみたいなとこだったりしたんで、まさになんか 2,3 年に一度ずつリセットをしていったような感覚というか、まあ、いわゆる総合職の分かりやすいやつだよね、なんかね、よく企業で言うと、
うん、なんかそんな中でなんかその、まあ、いわゆるデジタルマーケティングに触れる機会があって、
うん、
なんかこれはなんか極めたいみたいな思いとかあったんですか？
でもそれで言うと、その僕がそもそも これ系に首を突っ込み始めたのって、さっきちょっと名前知らずったパルコの林さんから、うんうん、そういったデジタルの専門部隊を作るんで来ないかっていう本部に声がかかったタイミングがあって、
はい、
そのきっかけっていうのは当時2009年とか10年に iPhone3GS が日本に出た時、
うん、
まだガラケーが日本では台頭していたというか、みんなガラケーだった震災の直前とかってだったんだけど、もう早いうちからそういったスマートフォンとか、あと iPad の1号機、あの石板みたいなやつ
今考えてめっちゃ重いやつね。
あ、そうそうそうあれみたいのを持ってたっていうのは、そもそもやっぱデジタルとか、なんていうの、個人としても嫌いじゃないし、逆に言うと得意な方だったし、うん、パソコンもまあ持ってたしだし、あとは、ジオシティーズでホームページもなんとなく持てたっていう、あの
懐かしい、
ジオシティーズってめちゃくちゃ懐かしいんですけど
、FTP でアップロードするとかああいうことが一応できた人間だったんで、
はいはい、
それは多分 一般的に言うとデジタル嫌いか好きかで言うと嫌かなり好きな部類。
うん、そうだね。うん、
でただ商業施設の運営ってなると実はあんまり当時はそんなに必要なスキルじゃなかったっていうね。
うん、
そういうなんて言うんだろう、自分の仕事になるとは思ってなかったとか、そういったねノウハウとかスキルっていうのがね、
はいはい、
それがたまたまスマートフォンを持ってて仕事になるんだってことを感じ始めたのが本当に2012年とか13年の話なんで、
うん、
過去がやってたこととなんかデジタルを掛け算したら、あ、なんかこういうものがあるんだってことに気がつき始めたってのはそういうことだったかなって。多分金子くんとはその辺はなんか今たまたま同じあたりを歩いてるけど、バックグラウンドのなんか歴史とちょっと違うのかなっていうね。
ああ、そうですね。僕はもうだって、まあ、島袋さんと同い年ですけど、僕多分高校生、パソコン通信の時から多分パソコン触ってて、
うんうんうん、
まあ、それこそ FTP で、ホームページ作ってから入っているので、で、そこでもうインターネットの面白さは気づいていたので、
うん、
大学も情報工学進んで、
うんうん、
Java とか学んでっていう感じなんで、うん、ちょっと違うかもしれないですね。
うん、うん、面白い。
あと多分そういったそれを仕事にしようと思ったっていう道を歩いてる人もいれば、僕みたいに趣味の延長で何かやってたっていうのは多分今多分デジタルマーケティング界隈のこの年のおじさんって言うともあたれだけどで多分そういう原体験があるかないかで多分そのいかなんていうの活用してる活躍というかね、
はい、
は多分分かれてるのかなっていうね、この年でも、うん、
確かにね。まあインターネット、まあ、20年ぐらいの歴史だとしたら、まあ、どこから入ってるかで結構違うかもしれないですね。
うん、そうそうそう。なんで僕、まあ、パルコ行ってキリンに行ってアプリだけど、たまに、なんて言うんだろう、意外に思われた、ファッションにちょっと詳しいとか思われるとか、うん、あ、実際ちょっと詳しいんだけど、うん、とか、あと商業施設の、まあ、運営もそうだし、あとキリンっていうメーカーの、なんて言うんだろう、マーケティングの仕組みとか、に詳しいと思われるのは結構今、アプリしか知らない僕からの人も当然いるわけで、
うん、
から見ると結構意外にと受け取られるというかね。
確かにね、アプリってなんか今 100% 中途入社、
まあ、ほぼほぼ、
うん、いわゆるそのメーカーとか、ね、そっちのからアプリ入る人ってかなり少ないからね。
まあね、メディアとかね、なんかプロダクト持ってたみたいな人はいね、キャリアあるけど、
うんうんうん、
まあ、あと EC をちょっとやってたとかってね。
あ、
そうですね。
なんで、展示会とか、まさに展示会とかで名刺交換してて、前職がかなり近いフィールドでしたって話すると、まあ、結構驚かれるというかね。
うんうん
うんうん
うん、まあ、でも僕的にはあんまり違和感はなくて、これもことあるごとにこういったことで特にお話をさせていただいてるんだけど、パルコって、パルコにご出店いただいてるテナント様のサクセスというか売上支援だとか、
うん、
販促支援というのが一番の仕事だったんで、まあ、当時はリアルにご出店いただくテナントさんが本当いっぱい売り上げてほしいっていうために働いていましたと。
うん、
それを静岡でも大分でも大津でもやってました。で、まあ、キリンに行っても実はそうで、飲料メーカーではあるんだけど、最終的にはコンビニで売ったりとか、
うん、
居酒屋でザキさんが大好きな飲み物を売ったりとか、
なんでしょう
とか、ああいう直接メーカーという立場もありつつ、飲み物を売るタッチポイントというかね、で最終的には小売さんとか料飲店なので、僕は実はキリンにデジタルマーケティング部にいた時はそういった料飲店支援とかコンビニ送客とかそういうことをやっていたんで、最終的にはコンビニの支援、スーパーの支援、居酒屋の支援みたいなことをやってて、で今アプリに来て実はやってることって変わってなくて、アプリに ご出店いただいてるとちょっとおかしいかもしれないけど、アプリというプラットフォームを利用してビジネスを大きくしようとしてる人たちの支援って考えると、実はね、本質はほぼ変わってないって僕は捉えてるというか。
うんうんうん、
さすが島子さん上手ですね。
でしょ。
綺麗にまとまった感じは。
そう でも最近ね、セールスに入って丸いから転職してきた方とか、
あ、いらっしゃいます、
ね。いるけど、もう結構近い考え方を持たれていて。
はいはい。
一見その小売流通系な見方だけど、そのステークホルダーというか誰とどういうふうに仕事していくかって考えると、 実はみんないろんなとこから集まってはいるけど、結構延長戦にあるのかなってな、ここ最近思うとこかな。
うん、なるほど。でもなんか、まあ僕も島子さんも、なんか、辿る道は違えど、今、ヤプリに一緒にいるわけじゃないですか。
そうですね。
でもなんかさっき趣味の延長線上でみたいな話もありましたけど、
うん、
なんか何ですかね、まあそれも多分いろんな多分選択肢があった中で、
うん、
多分自然と多分、まあ、その趣味で楽しそうっていうのもありつつも、なんかこれからなんか伸びてきそうとか、うん、なんか
あ、それは
その辺の視点ってあるじゃないですか。
それはめっちゃあったね。
ああ、そうなんですね。
それはでもザキさんもそうじゃない？なんか、まあ、前職が、まあ、インターネットの会社で、
はいはい。
新卒がそうだよね。
あ、そうです、そうです。
で、なんとなく伸びていく感じを感じつつ。
というよりかは、デジタルネイティブっていつの世代からかは、ちょっと明確には分かんないんですけど、多分その、うん、デジタルネイティブの片鱗をちょっとかじり始めたぐらいの世代なので、
うん。
いいんでしょう、こう伸びる、絶対伸びるからこの業界の方がいいっていうのがないとは言えないけど、まあ、それが当然ぐらいのレベルで多分考えてたんで、例えばその就活の時に、そうだな、私も考えたところでいくと、ですね、雑誌とかなんか編集とかそっちもちょっと面白そうだなとか、あと住宅業界とかそういうのも一生なくならないし、金額扱う金額もすごい高くて面白そうだなとかいろいろ考えたんですけど、うん、なんか IT を切り離して考えることは一切できなかったんです
よ。ああ、OMO じゃないですか。
就職の OMO だ。
でも本当になんかあえて IT は伸びる、絶対こっちに行った方がいいとかって考えを持たずとも、もう絶対 IT じゃないと無理っていうのが吸い込まれてる
感じ。ああ、なるほどね。
多分それって、なんだろう、もちろん就活以前はそんなこと考えずに生きてきてるんで分かんないんですけど、就活していく中で iPhone 出てきたりとか、なんかリクナビってパソコンから見てたっていう1校2校上の先輩たちの話聞いてびっくりするぐらい、え、スマホで見るんでしょみたいなやつとか、なんかツイッターで就活して受かっちゃったとか、なんかそういうのがちょうど出てきた世代なので、うん、あんまりこう IT 以外に行くという選択肢は私の中にはなかったんです。
なるほどね、これは胸が痛くなるな。
本当ですか。
多分今まさにでも大学生とかもっと違うんだろうね。
うん、
確かにね。
なんか逆にあれかもしれないですね、物好きがこう衰退していると言われるところに行くっていうふうに見られてるって言われてもおかしくないじゃないですか。
あ、確かに、
うん、もう衰退とか関係なく本当に好きだから行くっていうのは、うん、まあいつの時代もあるでしょうけど、うんうん、
確かにね、
うん、
いやそうだ、僕は就職の時もそうだけど、今転職の時もまあパルコンは今当然元気だし、キリンも今でも元気なんだけど、やっぱそれ以上に、まあ今年40、41かになるときに、インターネット業界、やっぱ全然違う業界にいたけど、まあデジタルマーケティングってのを担当していて、うん、まあそんなやっぱダイナミズムというか、うん、なんかすごいワクワク感っていうのをもっと自分の手にしたいなっていう、こう、感じから、で、実はキリンを辞めるときも結構いろんなデジタルな会社さんにお声掛けというかいただいたり、僕から声かけたりしたんだけど、
はいはい、
まあ、その時にやっぱりその自分の過去やってきたことの価値が、生きそうだなとか、かつあとその事業自体もそうだし、自分自体なんかスケールもできるようなイメージをなんか当てはめた時に、今のこの会社アイアプリっていうのはなんかハマる感が自分にあったというか、
うん、
全然正直 B2B マーケティングとか全く美の字も知らなかったんだけど、
まあ僕もそうだよ。リードって何ですかから入りましたから。
いや、まあ、まさにそう、まさにそうって考え、ザ・モデルもそうだけど、ああいう、うん、だけど、まあ、たまたま金子君っていう、まあ、近い人がいたりとか、まあ、あと代表の井原さんももともと知っていたというか、その合わせてね並行していってたし、うん、他にヤプリのメンバー実はもっと今同じ部署の原田さんとか、
はいはい、
当時の横須賀さんとか、もうかなり多くのスタッフを知っていたんで、
そうですね、まあアップナイト、さっきのね言ってくれたアップナイトにも結構うちの社員が初期のメンバーかなり来てますからね。
そうだね、なんで僕的にはなんか全く知らないベンチャーに行くっていう選択肢、まあいろんな選択肢があった中だけど、やっぱりに行くことってのはどっちかというと本当、転勤に近いぐらいの感覚というか、なんかもなかなり延長線の中で、さっきね全国転勤で転職みたいな話がしたけど、なんかその感覚で実は僕はポイと動いてる感覚はあって、
でもなんかあの島子さんのなんだろう職務経歴書を見たときに、あのファルコキリンって言うても大企業というか、
まあ3番人の会社だったからキリンはね、
で歴史も長いじゃないですか、言
う
てヤプリも今ここまで大きくなってきましたけど、まあベンチャーって言ったらベンチャーじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか そこのなんかなんかいい意味でも悪い意味でもなんかギャップってなんかあります？
そうね。あと僕一応その家族がいて、あ一応じゃない、ちゃんとちゃんと家族がいて、あの当時ね、パルコからキリンに移る時なんかだったら、まあ結構家の相談もした中なんだけど。まあもうこういった最近僕よく言うけどブーカってね、予測不可能な時代の中で、まあ別に大企業だろうが、なんだろうが、まあ自分が活躍できそうなっていう余地と、あとまあそれを家庭内にね、ちゃんと戻すというか、ことさえ丁寧にやっていけば、それはどこにでももう何も言われることなかったんで、個人的にもそうだし、家族的にも、もうある意味、なんか、そんなに違和感なくというか、実は言ってるっていうね。周りから見たらおっしゃる通りそういう移り方もするかもしれないんだけど、まあでも僕に別に限った話じゃなく、かなりね大企業を卒業されて今スタートアップジョインする人もいれば、もっと言うとね自分で起業する人も当然ね今でもいるからね、
そうですね、
そこはなんか、まあ、時代感なのかなって気がするけど、
なんかどうですか、なんか1年8ヶ月働いてみて、あのなんだろう、3万分の1とやっぱり150分の1だったら全然ウェイトが違うじゃないですか。
それは全然違って、これはあのだいぶ個人の話になるけど、自分がやったアクションがやっぱり何かしらに返ってくるっていうのを肌で感じられるっていうのは、あの、まあ、サラリーマンというか、あの一人の人間としてとても楽しいし嬉しいことだと思っていて、その辺パルコにいた時ってのお店にいると自分がやった企画とか施策とか、まあ、ファッションショーとかそうだけど目の前の人は喜んでるとか、なんかそういうのが手に取るように分かった感覚がパルコの時にはあって、あとテナントに入ってもらったとか、なんかでテナントで買い物をそこのショップで買い物してる人が喜んでるとかっていう姿を見るっていうのは非常にやりがいがあったし、で別に僕キリンの経験があのネガティブだったってわけじゃないんだけど、キリンでやってたことって結構、一体、まあ、僕がなんかスタックしても落ちてくるときにはなんか誰のなんて言うんだろうなためにまあ誰かのためには必ずなってるんだけど、そこの肌感っていうのをなんかね、あの楽しかったら楽しかったんだけど、僕どっちかというとやっぱ原体験はそっちのさっき言ったパルコの方だったんで、等身大な感覚で働くって見に行くとその時の記憶がやっぱ強かったんで、ね、LINE で2300万人の当時友達がいてキリンでね、で それにプッシュ配信してとかって、それはそれでね、あのやりがいのある仕事というかね、だったんだけど、まあ、今よりアプリに来て、まさに金子くんと1年ちょっととかね、あの仕事しててイベントやるもそうだしセミナーやるもそうだし、なんかかなり僕らを起点に、アプリを検討してくれたとか導入してくれたとかってきっかけってあるじゃないですか。
いますね。
あれが返ってくるのは非常に今でも嬉しいというかね。
嬉しいっすよね。普通にあのセミナー聞いてあのアプリに決めましたとかってね、連絡いただけると。
そうですそうです。
確かになんかお二人の何でしょうね、スラック社内のスラックのやり取りで結構なんとかさん受注したんですね、おめでとうございますの会話で、あの家族さんのおかげです、島袋さんのおかげですってめちゃくちゃいっぱい見ますね。
めちゃくちゃだ、めちゃくちゃだったらとてもいいんだけど、まあね、まあ、めちゃくちゃになるように頑張ってますみたいな感じだけど。
でもまあそのなんかあの、ね、自分のなんか存在理由というか、
ああそうね、
なんか自分がアプリにいてよかったなって思える。
うん、
感は結構ありますね、
うん、だその辺はなんか他の別に他のベンチャーとスタートアップと比べるわけでもないけど、僕ららしさのカラーってのは実はなんか明文化はされていないけども、あのかなりカルチャーとしてなんか根付いてる部分かなっていうのは イメージあるかな。
そうですね。なんで、なんか、しまこと僕以外の、ね、あの、まあ、セールスとかマーケも、なんかこ、なんかね、なんだろう、僕らみたいになれとは思わないけど、
ああ、そうそうそうそう。
でもなんか、なんか自分なりのカラーを出して、
そうそうそう、
なんか輝いてほしいなとは思うけどね。
まあ、よくね、プロダクトが強いって、まあ、当然、そういう前提がありつつ、サービスがいいとか、まあ、カスタマーサクセスがいいって、そういういろんなバリューというか、会社自体のバリューの強みもあるんだけど、あの個人の強さがまだ出せるタイミングというかね、
うん、そうですね。
これは別に、あの、これ言っていいか分かんないけど、別に今の会社を卒業した後も、多分生きるものというかね、現に僕らの卒業生もね、あのだいぶ活躍してる方ってね、多分そういった個人の名前というか、で、ご活躍されてる方も多いかなと思うんで。
そうだね、うん、まあそんなちょっと大活躍な島袋さんなんですけど急に話題をなんか転換するんですけど
あのいやでも今日は そのためでしょ。
あ、そうなんですよ。で、まあ、今9月に入りましたと。
はい。
で、今月末にですね、
はい、
アプリの大きなイベントがあるの知ってますか？
え、何があるんですか？
カバンがすごいですよ。
あの、そう、僕も去年入ってね、あの、いろんな大きなイベント担当させてもらって、MMU っていうね、モバイルマーケティングアップデートっていうイベントを春とかや夏とかやって、で、その流れで、秋に、まあ、今お話したアプリサミット。
そうなんですよ。
を去年はね、僕の誕生日に開催していただいてね。
あ、確かにそうでした。
おまけに
台風
までついてきちゃってね。
台風来ちゃったけど。あれをね、今年もやろうって、まあ、計画はね、昔、あの、去年年末、今年の頭あってね。
そうですね。で、やっぱそのね、あの、コロナの影響もあって、
うん、
途中までね、あの場所も抑えてたんですけど。
そうですね。
初のオンライン解散というか、オンライン開催ということで。ね、
そうですね、
しかも1日じゃない。
そう、なんと3 days
で、しかも僕の誕生日じゃない。
そこは
それは重要じゃない。それは重要じゃない。失礼しました。
そう、
9月の
前倒してますね。9月に。
そうですね、
うん、
これザキさんいつからだっけ？
9月の30日から10月の2日ですね。
カレンダーはまたいでるけど、3日間連続。
そうなんです、
連続です。結構やり、
結構コンテンツたくさんご用意しておりまして。
そうですよね。あの、いわゆるマーケの方でもいろいろ過去ね、ウェビナーとか組んできたけど、なんつうの、マーケのウェビナーでは組めないようなラインナップというかね。
そうですね。あとは何ですかね、 EC だけでもなく店舗だけでもなく、
うんうんうん、
割とテーマも、あの、多種多様な感じなんですよ。
確かにそうですね。去年はね、あの、関根理沙さん呼んでとか、あと、まあ、事例を紹介してとか、まあ、言うたら何て言うんでしょう、まあ、去年も実はそのおととしに比べて、革新的なというか、
確かに
前例がないトライでありつつ、また今年も前例にないトライをやってるっていうね。
そうなんですよ。なんか本当にスタートアップとかベンチャーにいると、あの、毎年、あの、元旦に今年はチャレンジだっていうのと、あの、毎回イベントにごとに、あの、前例がないっていうことに。それはそもそも歴史がないから、そりゃそうなんですけどね。
確かにね、
うん、確かに去年ちゃんとそのやっぱりサミットをやったはずなんですけど、まあ、今年もやることになって、うん、同じイベントを準備してるとはあまり思えないぐらいやってることが
あって。去年はそうだろう
ね。
去年ね、あれだけね、あの過去こんなことやったって丁寧にね、書き上げてたのにね、メモとして残そうって言って残してたのにもかかわらず。
そうなんですよ。まあ、全く生きてないとは言えないんですけど、そのちゃんと生きてる部分もあるので、やっといてよかった。ああああ、思いつつ、なんかオフラインで必要なことって、まあ、もちろんオンラインでも一部使うけど、やっぱり脳みそが違うというか、あ
の、そうですね、
気にするところも使う機材とか、なんか人の動きとかも全く違うので、まあ、なんかこれはこれで、オンとオフを2年間両方経験できたらいい経験なんだろうなと思ってやってますね。
OMO じゃないですか。
確かに。
今日2回、 今日2回目のあのそう、それで言うと去年はね、かなり、僕もがっつりコンテンツの運営とか入らせて、まあ、去年たまたま金子くんと同じ部署にいたからっていうのもあるけど ね、 今年実はあの知らない人は知らないけど金子くんと僕は別の部署っていうね、あの今ね
1週間気づくと全然あのミーティングも被らないし、
そうそうそう、
何やってるのか全然わからないっていう、
そう、まあとはいえちょっと今回のヤプリサミットに関してはかなりがっつりまた再びなんか一緒に歩み出してる感覚というかね、
そうなんかちょっとなんか懐かしさも覚えつ
つ、そうだね
あとはまたちゃんとなんか手探り感満載で進めてる感じではある
そう、あ、それで言うと僕の方がウェビナーの経験は多いかなみたいなとか言って
ああそうそうそうなんですよ、だからそう
本数で言うとね、うん、そう、でもとはいえ今回のゲストもね、あの本当にうちの会、まあ去年もそうだし一昨年もそうだけどゲストすごいよね、
うん、なんかまあいろんなねアイデアを出してくれる人がいるからだけれども、またなんか面白い組み合わせなんじゃないかなと、
そうっすよね、
うん、実際事前収録、あ、どうぞどうぞ、
なんか注目のなんか見どころみたいなありますか、
これは今僕に聞いてます、
あ、島子さんに聞いてます、
会社員的なことを言うとヤプリサミットって、いわゆる既存のお客様にかなりおもてなしをする会というかね、うん、歴史上ね、
そうですね、
なので実はデイ3のそのアップデートというか、
うんうん、
まあ、僕らの進化をお見せするというか、まあ、当然外部のゲストさんもいらっしゃるんだけど、僕ら自身の発表会っていうカラーが出てるのって、まあ、年に1回本当この場が、ね、あのプレスリリースとかでデイリーというかマンスリーは結構やってはいるんだけど、
うん、
こういったカンファレンススタイルでやるのはこの日というかこのタイミングがもうほぼ年一なので、実は3日目の一番最後の方のコンテンツが、うん、僕は実は楽しみにしているというか、
そうですね、結構社員の方皆さんに聞いても、あの井原さんが喋るところを見る機会がもうここ最近ほぼなくなっているので
なんでだろうな、多分ね、
なんでだろうな、
僕が出過ぎなんだと思うんだよ
確かにね、
まあ、なんかそこ、まあ、そもそも多分私も入った頃とかには井原さんが外で講演されているのを多分年に2回ぐらいしか私も見たことなくて、それ以前って、
うんうんうん、
基本的にまあ、なんだろう、島子さんも入られる前ですし、うん、井原さんが結構出て喋られてたって聞いたときはすごいびっくりしたぐらい見たことないのが、このコロナの影響でオンラインになったのに、またなおさら井原さん見なくなったので、多分ここ皆さんも社員も楽しみにしてるポイントなんじゃないかなと思います。
なるほどね。
うん、
まあ、っていうのはちょっとさら。
マーケのイベントでさ、
うん、
井原さん出てもらったらいいんじゃないの
それはでも井原さんは最近そうなんて言うんだろうな、まあ、僕らの強みをおっしゃっていただければまた違ったアプローチで していただいている場があるじゃないか、なんていうか、
あ、まあ、そうです、まあ、採用の
そうそうそうそうだし、あ、まあ、経営者向けなものだしっていう、
うん、確かにね、
まあ、とはいえ今回ねアプリアップデートというかあのプロダクトの発表した後っていうのは多分もうちょっとやっぱり一回やって多くの全員伝わるわけでもないので、みんながみんなにね、なんか小分けにしてまたね、ご登場いただくっても全然ね、うん、あるかなと、おっしゃるとおりあるかなと思うんで、
そうですね、やっぱり創業者ならではの視点もある
ですね、はい、思いを伝えていただくっていうのもあるかなって、まあっていうちょっとサラリーマン的なものはありつつあの とはいえ、結構そのゲストさん豪華ってお話もあったんで、それで言うとあの手前味噌も手前味噌だけど初日のやっぱね一番上の基調講演キーノート、
うん
はもう今の DX っていうトレンドワードバズワードになる前から DX に取り組んでる人たちとかが、デジタルシフトウェブの鈴木さんとか、
うん、
プリファードの富永さんとか、はい、まあ名前を聞いてね、あそこってこうね、
うん、
なる方たちをこうブッキングしちゃって、それを、僕らのオンラインセミナーのコンテンツにしてしまうっていうこうね、人力というか、
うん、
はやっぱ見どころというかね、今回ね、でしょうし。
ちなみに鈴木さんと富永さんのモデレーターは誰なんですかね。
ああ、なんか敏腕モデレーターなんじゃないですかね。ちょっとホームページ見に行っていいですか。あ、ホームページに誰がモデレーターって書いてないですね、これね。
書いてないんですよ
あ。じゃあこれ当日の楽しみにしますか。
楽 しみになるのかな。
これはそう僕が担当させていただきますね。はい。ねはい、っていうのと、あと、他に何が注目かなってやっぱ考えてたら、やっぱ2日目の最後のセッションとか、
2日目の最後のセッション。
セッションですかね。
顧客体験のニューノーマルってテーマで、うん、AP カンパニーの塚田農場さん
あ、はい、
と、TSI さん、まあ、ファッションアパレルやられてる、多くやられてる方と、あと、まあ、トイザラスさんっていうね、まあ、いずれこの3社、僕らがご支援をさせていただいてるっていうね、企業さんをお迎えしてのセッションも結構注目で、今ちょっとホームページ見て、モデレーター誰かなって見てみよう。あ、書いてないんですね、これね。
ちなみに誰なんですね、ここのモデレーション。
これね、僕がモデレーターするんですよ。
なんだこれ。
はい、
導入企業セッションも結構楽しみですよね。
そうですね、あまり今まで見てないというかね、アプリの、ま、
業界めちゃくちゃじゃないですか。
そうですね。でもそこは通じるとこあって、まあ、今回たまたまセッションタイトルでやっぱついてるね、顧客体験ニューノーマルっていう、こう新しい時代に対応したっていう取り組みをかなりやっぱ実践されてる方たちだったりするん で、かつ実はそんなにまだメディアにも出てないというかね、
うん、
そういった取り組みが、
うん、
その辺っていうのはいろんなマーケターさんとなんか気づきになったりするかなってい う、 こう楽しみさがあるって感じですかね。なんで注目セッションは その2本ぐらいかな。
自分の担当するセッションじゃないですか。
あれそうでした。あとはいや3日間続けてね、これ楽し当然フルで楽しみですって言うんですけど、これってちょっと質問になっちゃうんですけど、
はい、
この時間に見なきゃもう見れないもんなんでしたっけ。
いや、ですね、お申し込みさえいただいていればアーカイブ動画として、はい、2週間ほどは残るんですけど、お申し込みいただいてない方には、うん、そのアーカイブ動画のあるページの URL すら送れないので、まず申し込んでくださいというのが一番です、ね。
なるほど。
はい、
ってことは、今言ったセッションが楽しみな方は、今すぐ、このヤプリウェブ聞いてる場合じゃなく、
聞いてていいんですよ。
あ、聞いてていいのか。そうか、耳だけヤプリウェブ聞いといて、はい、お手元のスマホとかパソコンで、ヤプリのサイトに行っていただいて、
そうですね、トップにもうドンと PC もスマホもドンと載ってるバナーがあるので、そこから行っていただくとっていう案内をしてると、あれですね、ラジオとかだと口で伝えるの難しいですね。なんかどこから申し込んでくださいとかQR 読んでくださいとか言えないので、
URL 読み上げるっていう。
ラジオ番組
ラジオでも聞かない。
ラジオ、まあ、たまに聞きますけどね。あとね、
うん、なんとかアットマークなんとかかみたいな。
あ、そう
まあ、あとはヤプリって検索していただければ出てくるかな。
そうですね、まあ、そこで申し込みをじゃあサクッとしていただいて、
そうですね、そうすると、当日3日間見逃しちゃっても配信があるみたいなんで、
うんうんうん、了解です。僕も拡散します。
ぜひお願いします。
お願いします。
先週の締め会で今月のヤプリウェーブのゲストは数字が多い人ですって言われて、何の数字かと思ったらツイッターのフォロワー数がさらされるっていうね。
そう、でもね、パッと思いついた4人がちゃんと多かったんで、
うん、よかったですね。
まあ、ちなみに島子さんは社長の井原さんに次いで2位だったはずです。
ね、そう、2ヶ月前ぐらい抜かれたんですよね。
ああ、そうなんですか。
井原さん1万台乗ったんです
よ。そう、1万3、400も行ってるんですけど、そう、僕の存在意義がとうとうなくなったっていうね。実は。
仕事の 95% はツイッターをやってますって、95% 費やしても勝てなかった。
そう、そう、なんで。僕、ツイート料の重量課金でお給料もらってるんですけど。
新しいですね。
なんかついこの間なんかツイッターでなんか140文字つぶやいて給料もらうってみたいなつぶやきしてましたよね。
そうそうそう。僕ら真面目なちょ話半分すると、ファルコの時もとあるキャラクターの中の人やったりとか、キリンにいた時もまさにキリンビールとかキリンビバレッジのソーシャルの中の人を僕は仕事にしていて、なん で気がついたら今も実はヤプリのツイッターって半分ぐらいは僕が更新をしたりしているので、中の人っていうのは未だにこう仕事になってるというかね。 まあ、その辺は、
まあ、そういう仕事もあるっていうことですね。
そうそうそう。そうなんですよ。あ、でもよく誤解されるのは、それだけしかやってないと思われるんですけど、そんなことはないっていうね。
うん、だって、普通になんか忙しそうだもん。あの、なんか、なんで、一言だけど、他人事だけど、マーケティングの白袋さん、忙しそうだな
って。すげえ棒読みだよ。
でも確かになんか前よりもすごい即レスで帰ってくるスラックが帰ってこないなとか、あと
ダメじゃん、
結構スタンプで解決されるなみたいな。
そうね、
スタンプだけ押してあったみたいなのは結構見て、あ、忙しいんだなってなります。
ああ、それで言うと、だから去年とやっぱ今年で実は組織変わってるってのはね、かなりね、あの、僕ら的に、金子君と僕的にはかなり大きな変化というかね、実はね、内部的にもね、
うん、そうですね。で、まあ、その今島子さんと一緒にやってるメンバーも結構変わってたりとかするから。
確かにそうですね、
うん、まあ、それ、まあ、全体的にですね、やっぱりベンチャーなんで、あの、
うん、
慣れてきたらちょっと回すというか、
うんうんうん、
ちょっと仕事の幅を増やしたりするのはなんか僕らならではかなって思いますよ、
ね、なるほどね、確かに。そうですね。なんで、あ、まあ、とはいえ、なんだろう、多分こう今年ならではの今コンテンツとおっしゃっていただいた、本編がこれね、やっぱりサミットがオンエアありつつ裏番組をやろうかっていうのまたノリと勢いで決まってるっていうね、副音声ですか。
副音声をね、それザキさんが今メインでやってるんだもんね。
そうですね、まあ、副音声というよりかは結構ちゃんと別の裏番組で、あの、申し込んでくれた人はきっと見たいものは見てアーカイブでも見るってことをしてくれると思うので、あの、当日は何でしょう、私たちが暇っていうのを解消するためにも裏番組やってる感がありますね。そうですね、オンラインで事前収録だと当日暇っていうことにとある時気づいたんですよね、あの、金子さんとかと
喋ってて。あ、そうなんですか、
はいはいはい、
全部押さえてやるのに何の予定もなかったっていう。
なるほどね。
絶対あの当日忙しいっていう去年の記憶だけで当日の皆さん の, あの主要なメンバーの予定をがっつり押さえた後に、あれ暇じゃないってなって、なんかやろうっていう。はい、
それで言うと、あの、多分半分ちょっとそのこういった今のウェビナーのあふれる時代なんですけど、例えばね、とある有名な方がその本編はエンターテインメントやられてる方が本編は無料にして、うん、で、そういう裏番組作ってるとこを有料でやるとかって今仕組みをね作ってる方とかねいらっしゃるんでね、
うん、
あの、キングコングの西野さんがそういった取り組みを今されてるっていう、うん、なんかそういうと表は表で当然綺麗でいいものを作って満足していただいて、まあ、さっきの僕らのファンじゃないけど、あの、より僕ららしさを伝えるときにはこういったやっぱ生とか、あの、インタラクティブなんかやるっていうのはすごい今必要な手段だったたりするし、おそらくどこの会社さん、ベンチャースタートアップサース系の会社もねやってないことだと思うんで、
うん、
また我々が時代を作ってしまう企画をね。
そうですね、
まあ、無事に終わってればいいけどねっていう、
そうですね、終わらなければいいかなと思います。チャレンジングしすぎてでもね。
そうですね、あの、当日めっちゃバタバタするってことがなければ。
まあ、無事に終わればもうなんかドタバタしても何でもいいかなっていう気持ちではあるんですけど、多分泣いても笑ってももうあと3週間ちょっとなんで。
そうですね。
そうなんですよ、
はい、
とりあえず頑張って走り抜けようと思ってます。
はい、
はい、
ぜひ皆さん楽しんでいただけるようにね、最後まで。
そうですね、あの、社員一丸となって今作ってますので楽しみにしていただければなと、はい、
そうすると、じゃあ今週ね、さっき、あの、僕以外のフォロワー多い人って紹介してましたけど、このあと誰が出てくるんですか。
ですね、来週は人事から奥谷さんが。
お、
奥谷さん、はい、あ、たまに奥田ですって言われると誰って思った。
あ、もうそれ以上に奥谷が多分。
はい、奥谷、はい、奥谷さんね、はい、
そうですね。で、その次の週が、あの、 CFO の角田さんが、
あ、チーフフィットネスオフィサーでしたっけ。
うん、かな。多分体を鍛えることを多分
チーフ 60分トレーニングラジオ。
またはトレーニングしながら収録とかなりそう。
ああ、なるほどなるほどね、はい。そして
で最後、大鳥は井原社長に出ていただき
ます。ああ、なるほど。
そうですね、井原さんが出てくれるときはもう開催週の月曜日、そうですね、水木で、
ね、
月曜日に収録してそのまま公開って感じですね。
なるほど。
そんな ヤプリサミット直前月間なので。
確かに。あ、社員が、そうか、社員が出たこと何回かあったんでしたっけ、これ。ありましたね。
結構
あ、そうか、週替わりで、確かに、週替わりで出てたらあったね。
そうそう、そうなんですよ。
そうか、そうか。そうか、僕の番なかなか回ってこないなと思ったら、こういう、このためだったね。
そうです。もうここまでギリギリまでもう、ためておいて。
え、これ次呼ばれるのって来年ってことですか、これ。
来年までこの番組は存続できてる。
確かに、続いてるんですかね。
存続するには、じゃあ、お便りとか募集した方がいいんじゃないですかね。
そうですね。それはね、この後ね、ちゃんと定型文でね、ザキさんが読む。
なるほどね、はい。ちょっと先走っちゃいました。
そう。そろそろ、今回終わっていいですか。
これ。続きを聞きたい方は、じゃあ、その、ヤプリサミットの裏番組が終わった後、別のまた、じゃあ、こう、裏、ヤプリウェーブみたいな。
のがもしかしたらあるかもしれないですね。
あるかもしれない。
あるのかな。
はい。ゲスト呼んでいただいてありがとうございました。
とんでもございません。それでは本日はここまでとします。本日のゲストは株式会社ヤプリの島袋さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ではヤプリウェブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。